今日のテーマは老害トークということで、
はい、
去年の4月にここのシャツ喫茶でやった月間熱量と文字数で老害トークという、まあやっぱり昭和生まれの我々がね、僕は最近アニメ戦前派戦中派戦後派っていう話をしてるんですけど、
戦前
戦戦とは、
まあだからアニメ好きっていうことに迫害を受けていた時代を知っている人たち、
ああなるほど、
メディアでオタクが取り上げられてなんかイコール犯罪者みたいな風に扱われた時期、そして割とオタクをめぐる環境の空気の整備ができて、アニメスクスとか普通に言える空気ができた時代、戦前戦中戦後とな
るほど、
戦前は逆だよ、
戦前でも長間さん戦前ですよ、
俺戦前だから、はい、戦前は違うよ、アニメはめっちゃ頭いいやつも不良もみんな共通の話題にできる唯一のものだった。
ほ
う、まあでも映画とかドラマとかと一緒みたいな、
そうそうそうそう、迫害は全くなかった、逆にその後に、
そっかそっか、僕はだから戦中派なんですね多分、
うん、戦中だと、
なうん、で、まあ松崎も戦中派ですね、
あ戦中か、
まだそうですね、ギリギリ学校ではあまり言えなかった、
まあ多分空気感的には本当に、まあ、鈴宮ラキスタ以降なんですよね、ちょっとこうアニメ好きって普通に言える感じっていうか、
はいはいはい、
そんなに長かったの、
2006ぐらいからじゃないですかね、
うん、
うん、
漫画読んでるとかね、それは言えてますけど、
アニメとアニメって、
だって比嘉くんみたいな人って世間に出しちゃいけない感じあるじゃないですか、
それは比嘉さんがだよ、うん、比嘉さんだから、
みんな比嘉くんに失礼ですけど、
比嘉さんだから世間に出しちゃいけない、
比嘉さんなんでアニメ好きになっちゃった
のでも比嘉さんだから好きになっちゃった
ね、
まあね
ぴったりだ、
まあなので、まあ、今は割とでもいいことだと思うんです、う
ん、
そういうねアニメ好きって言える20代10代の人がいるっていうのは、
うん、いやそりゃそうですよ、
そう、
ただこの戦中を経験している人間からするとね、
うん、
いや昔の作品、まあこれだけ作品多いから見れないかもしれないけど昔こういうアニメもあったんだよっていうような話とかを前回したわけです、
はい、
今回は第2弾、
はい、
物申したいことがね、まあ、それぞれもすでにスケッチブックに書き込んできてます、
はい、
で昨日公式アカウントの方でですね、もう1日しかないんですけど、うん、老害なんかね、老害トークメール募集したんです、
あ老害の意見を、
ね、やっぱね何通か届きましたね、
おお、いいですね、そういうの人の聞きたいですね、記者の方々、
カーズ京都の稲見さん、もうこの人はもう熱文字右翼ですね、もう完全にもう最速で聞いてますね、この人いつも。
カーズ京都です。
カーズ
京の
京都。老害トークマッハで投稿させていただきます。
お
僕が激しく訴えたいのは Twitter、LINE などの SNS についてです。SNS が登場してコミュニケーションの幅は増え、今までだったらやり取りすることなんて考えられなかった方とやり取りができるようになりました。しかし一方で空気を読んでいない、文脈を理解していない、ただバズりたいだけではないか、そんなツイートもかなり目にするようになってきました。
はいはいはい、
なぜそんなツイートを書かれるのか。SNS のない頃ひしこいて書いてたブログという道をそういった方々は通っていないからではないかと僕は考えるのです、
うん、
ブログに疎いアニメの感想を書いて散々叩かれた経験がないからなのでは
、
ブログに拙いアニメの感想を書いて叩かれた経験がないと、若い衆、俺が若い頃にはなブログという長い文章に永遠と熱い思いを書いて叩かれていたものじゃ、そう言いたくなるのです
老害だね、
若い衆ブログを書け、書いて書いて書きまくれ、そして叩かれこき下ろされるがよい、それが大人への第一歩なのだ、 そう言いたい私です。以上。
なるほど、
まあ、もっと前になるとブログよりも前にそのホームページに、ね、日記みたいなの書いてたりとかね感想とかね
ありましたね。
そんなもんすらなかったもん。
うん、あだからそれ共有できるからこそのこの、
ね、書き込みなんかなかった、
ね。またね、稲見さんからもう一通届いて
止まんねえなおい。
朝起きてもう一つ言いたいことがあった
んだ、今朝、これは今朝でございます。
思い立っちゃったね。
寝起きで投稿させていただきます、はい、それは地上波デジタル放送についてです。大変綺麗な美しい画像、なんという素晴らしい時代になったのでしょう、うん、にもかかわらずちょっとした作画の荒さで作画崩壊とか言われる現代に私は言いたいのです。あ若い衆、わしが若い頃にはなアナログ放送だったのじゃと。
口調が変わる。
安いボロアパートで室内アンテナをいじくり回してなんとかぼんやりした画像でアニメを見ておったのじゃと。さらにアナログテレビも年季が入ってくると画面の左右が微妙に右上がり左上がりに移って、ね、作画崩壊というより画面崩壊しておったのじゃと。
はいはい、
若者よ、アニメが綺麗な画面でテレビに映るだけ文明万歳なのじゃ、うん、そう熱く老害トークを言いたい私です。以上です。
素晴らしい、素晴らしい、
すごいね。
ありがとうございます、素晴らしい。
春巻さん、アニメ新番組で気に入った作品の原作を放送終了待たずに全巻読んでしまう人はアニメを楽しもうという気持ちがあるのかと疑問に。
これ
は問題かと。
いやー難しいな。いや
でもこれはね難しいですよ。
確かにね。
うん、難しいですけれども。
どっちが切り抜く
か。うん。アニメで知ったやつをどのタイミングで原作に手を出すかっていう。
僕はやっぱアニメ至上主義者なので。
ああそうだね。
アニメを見終わるまで原作は読まないと。
うん、
だしアニメ化しそうな漫画は読まないっていう。
それはやりすぎだよ。
いやなんか、うんうん、まあなんかこれアニメ化しそうだなみたいな。
何にもできなくな
る。漫画を読み始めると、だから要は原作とここ違うわみたいなことの方が気になっちゃうから。
あ、うん、まあ、それはね。
それって不幸じゃないですか。
そう。
だって何も知らないでアニメ見た時の方が絶対
そう
天真爛漫で楽しめるでしょ。
うん、
で後から原作読んで、あそうだったんだみたいな。
うんうん。
それは幸せでしょ。
そうだよ。
だってアニメって原作ファンのために作られてるわけじゃないから。
うん、
う
ん、
そうだよね。必ずしもそうじゃん。
原作ファンを納得させるためだけのアニメだったら同人でいいわけですよ。でもそうじゃない、うん、俺みたいに漫画を読んでいない人に魅力を伝われば別にいいから。おっと、これも喧嘩か、これは。老害バーサス老害。
老害の間でもなんかあるんですね。
そうですね。
なんか
違う。
何だ
ね。まあね。
そうだね。俺らは、もう、アラレちゃんの時衝撃だったからさ。
あドクタースランプね。
ドクタースランプなんかもうすごい漫画だったんだから。
はい。お
う
おう、いや、知ってます。僕はもうドクタースランプ世代ですよ。鳥山明先生は、俺、ドラゴンボールドクタースランプですから。
俺も
絵柄変わる前の認識だから。
実を言うとドラゴンボール読んだことない。
あ、そうなんですね。うん、いや俺もドラクエのキャラでやるようになってからの鳥山明先生追いかけてないんですよ、あんまり。
うん、
だまだタッチが柔らかかった頃の鳥山先生の印象が強くて。
めちゃくちゃうまい漫画だったからね。
うん、
もう突出してたじゃないですか。
面白かった。
ドクタースランプ始まってびっくりして、うん、アニメになるっつったら期待するに決まってるじゃん。
まあね。
うんうん、でドクタースランプあられちゃんと発表になった瞬間にみんなさっと引いたんだよね、
うん、
本当に。
うん、
へっ、
あドクタースランプじゃないと、
あられちゃんとついてる。
ああ
、あうん、え、あそうなんですか。
だからあれこれドクタースランプじゃねえのかと思って、
まあだからせめてもの言い訳だったのかもしれないですよね。
あそうそう、出来上がったのはぐっと天然年層になったっていうかね。
子供向けのね。
ドクタースランプって漫画はもうちょっとね大人っぽかったんで。
へえ。
あとギャグがシュールすぎるのありますしね。
うん、だからガーンって本当にガーンってきちゃったみんな。
へえ。
こうなっちゃうんだアニメになったら。
時代の人。俺はもうアニメはすごい好きでした。
アニメのあられちゃんが。
ドクタースランプ漫画も読んでましたし。
オープニングびっくりしなかった。
でもだからあれはあられちゃんのアイドルアニメじゃないですか。
いやなんか俺らどう受け止めていいんだか分かんなかったもん。最初テレッテレレッテみたいになった時にこんな漫画じゃないの
って、
そうそう、こんな漫画じゃないのにっていう、
ちょっと
なんていうの、うわっっていう。だからそれと同じことが北斗の拳で起こった時。
マジで、
いや北斗の拳で起こった時に、
うん、
あられちゃんがあるから免疫があったのね。 あなるなるなるよな。
アニメになる時っていうのはそういうことなんだと。
そうそう、
子供向けに改変されるんだと。
こうなるよ。なんか最後巨人みたいなところにこう蹴り入れるわ。あれ誰だあれって。あんな出てこねえぞって。怪獣みたいなのが地中から出てきてさ、みたいになった時にもう笑えるようになってる。あの青い革ジャンがジージャンに変わった時も笑えるようになってる。
なるほど。
なんか青で赤いシャツ、ちょっと笑けるなって。でもまあしょうがないよね、あられちゃんがああなるんだから北斗の拳こうなるよ、なんだけど、
長浜世代そんな心が狭いの？
心が狭いんじゃない？
戦前は、
いや
戦前の方は、ね、
明治生まれ違うわ、ね、
本当の戦前は
明治生まれは
アニメがね、そういう意味じゃそのアニメっていうメディアの考え方は今よりどんどん
低年齢
低かったね。
だから出先監督とかが大人向け作ったって結構価値があったわけです
よね。 それが先なんだよ。明日のジョー2を見てる。
そっかそっか。だからアニメって全然大人向けだよねっていう。なるほど。
やられちゃうもうケンシロウもああなるから、うわーっていう、なんで明日のジョーがあんなにかっこいいのに、
なるほど。
なんでこれはこうなっちゃうんだろうっていう。タイガーマスクも明日のジョーもちゃんとしてたの。結構ハードだった、だから子供の頃トラウマになってる、怖かったり、してるんだけど、
だからトラウマにしたくなかったんじゃないですか。そうでしょ、そうでしょ、トラウマ。ドクターマシリトとかいきなり出てきたら怖いでしょだって。ま
あ、出てきたじゃん、でもトラウマになったからこそなんかなんであんな怖かったんだろう。
ああなるほどね。
あれなんであんなにあんなことやってたんだろうなっていうのがあると、だんだん原作読んだりとかしてみんな納得してくるんだよ。あ、これだからアニメはあんな怖かったんだな。
なるほどなるほど。
デビルマンもね、デビルマンのアニメなんかデビルマンと全然違うじゃん、D なんて書いてて、あのアキラくんなんて A なんていうシャツ着てるし。
それはいいじゃん。
いやいや、
でもドクタースランプはギャグ漫画じゃないですか。
ギャグ漫画だけどもうちょっとね、とんがってたってば本当に。
だからのり巻き博士よりの作品だったってことでしょ。
あ、そうそうそう。
でとんでもないものを作ったっていう。
で、ね、なんかなんつうんだろうな、なんかこう幼児が楽しく遊んでるみたいな感じになっちゃったんだよ。なんか
あ、まあまあ、確かに言われてみればそうなのかな。
いや、でも僕はそのイメージですよ。
でも俺ももうど真ん中ですよ、ドクタースランプ。
黙っちゃった。
アニメ、
アニメ、アニメ見てプラモ買った記憶ある。
プラモン買ったね俺。
買ってんじゃん。じゃ大好きじゃないですか。買ってんじゃないですか。
プラモン買ったけどあれアニメ版じゃないんだ。
え、そうなの。
だってプラモのパッケージ確か鳥山先生。
鳥山先生でしたよ。
でしょ。
ああなるほどね。ああ
そうそうそう。
どうでもいいドクターさん。ドクターさん。でも確かに、
そうでもね、そういう、だからでも老害は確かに免疫はありますよね。
あんな傷つき慣れてる。
そう、慣れてる、
確かに。
そう、慣れて
る。悲しい思いをしてるから。
原作すげえ面白いけどきっとこうなるなって、この表現できないんだろうなと
か。なるほどね。
っていうなんか変な、あの自分に防御
力みたいなのが分かる、分か
る、分かる、分かる、
分かる、
ショック受けないように、
分かりますよ。
ってやってきた歴史で、
ね、歴史がね。今日はそんな話をしたいと思います。まだ一人ずつね回していきましょうか、
まだ序章だったの。
そうです。
まだ誰、まだ記者のメールしか読んでない。
序盤も序盤だったから申し訳ない。
じゃあ、まあ僕と長間さん結構ドクタースランプの話だった。松崎くんからじゃあいきましょう。松崎くんか時計までで行きましょうか今日はね。
はい、どうしよう
どれから行く
かな。どういや、どうしようかな。いやでも、あ、じゃあ、共感、多分共感はされるかなのところからいきます、
はい。
ババン、ごちゃごちゃ言ってないで金を出せ。
え、どういうこと。どういうこと。
何をごちゃごちゃごちゃごちゃ。
老害ってよりおじさんじゃん言ってるものが。
どこに向かって攻撃してる
の。攻撃はしたいです。
何これ。
あのね、あのね、まあ
ただで楽しませてもらおうと思ってんじゃねえ。
いや、アニメに関してでもあるんですけど、僕が主に言いたいのはゲームです。
ゲーム、
ゲーム。
今ね、 スマホゲームが今すごいんですよ。
無料ゲームね。
なるほど。
そうなんです。無料でゲームを遊べるのがもう当たり前になってるんですよ。
そうですね。
今。
うん。
だから、まあ、僕もね、そんな課金してる方ではないの、ゲームに。ごちゃごちゃ言いませんが、
うん、
お金を出してないやつが言っていいことと言っちゃダメなことがあるんですよ。
なるほど、ね、確かにね、わかる。
昔は、まあ、それこそね、昔はまあ、ゲームセンター行って、お小遣いでね、ゲームやったりとか、ゲーム機買って、お小遣い貯めて、で、なっけなのファミコ、スーファミの時なんて1万円のソフトとかありました
よ。ありましたね。
それを買って、それがいまいちだった時の悔しさ。
あったね。
あったね。
いまいちでも、減価償却するためにやった。
やったの。とにかく、なんとか楽しもう。
時間でなんとかね、ならないこと
あった
ね。
そしたら意外と面白さ見つかる。
あるあるね。
あるんですよ。うん、
あるある。
それ、そういうことをね、やってほしいんです。今のスマホのね、ゲームやってる、無料でやってる子たちにも。
なるほどね。
それを、金出してか、いろいろ言えよ。
本当にな。
衝撃だったんですけど、うん、まあ、ちょっと、ゲームとは離れると音楽って、
うん、
僕ら普通にまあ音楽聴きたかったら CD を買うなり借りるなり、
うんしますね、
ちょっと前は配信で聴くっていうのがあったんですけど、
そうですね、
今、うん、YouTube で見るみたいなことになってる。
ただで聴いちゃいますよね、
うん、まあ、公式はまあ PV とかも上げてるので、
うん、
だからそういうなんかもうお金をエンターテインメントにかけないんですよ。
そうね、
うん、
その人たちには何言ったってお金出さないから。
そう
そうだよね、
うん、
あれ僕誰だどうなったかのツイートで見たのが、どんなゲームでもやるときには例えば、まあ、プレステとかのゲームだったら、まあ、6,000〜7,000円ぐらい、
うん、
だからそれぐらいまではスマホのゲームにもお金をかけるって言ってる人を見たの、
うん、
そっからどうするかを判断するみたいなものを見たときに、あ、この人は信頼できると。
うん、
どなたか知りませんが、
ね、そうね、
だからとりあえず金をどう出せばいいのか僕分かんないですけど、
うん、でもね、やっぱ無料で提供しちゃうインフラとかサービスはやっぱもう文句言うんだよね。ありがたいって思ってもらえないんだよね、
うん、
しょうがない。
だからこれも、公式の人も言えないじゃないですか。もう無料で遊べますよって言ってる手前、うん、じゃできるならお金使ってほしいんですけどって言えない。
できるならお金使ってほしい
でしょうから、もう僕が言います。
そうだね、
金を出せと、
うん、そうだね、
金使って遊べと。
そこだからね、例えば、はい、私鉄の電車のトイレがすごい汚かったとするじゃないですか。
はいはいはいはいはいはいはい、
どこに怒りを向けていいのかっていうね。だ、臭いっていうのは、うん、なんかその無料で提供されているトイレサービスに対して文句を言ってるようなもので、うん、だったらもうトイレなんか作らんわって言うかもしれないけど、
うん、
でもトイレを提供していることもサービスの一環でこの施設利用してるっていう考え方もあるから難しいんですけどね、
うん、
ただまあでも金を出してないでごちゃごちゃ言ってるのはまあ見にくい。
まあ、
人として見にくい。
うん。
うん、
やだ。
その環境みたいなものをね、こっち側が出しちゃってるのも問題ではあるんだよね。
まあね。
うん、
だゲームで言えば、まずハードを買いなさい。うん、そしてこのソフトを買いなさいって、うん、昔考えたらすごいことを乗り越えてまでゲームやってましたよね、だから。
うん、そうですね。
ゲームしたい欲って何だったんだろうっていう。
だって俺セガサターンなんて1本のソフトしかできなかった。
何やったの？何やったの？
セガサターンは X-Men。
ああ、じゃあブレないブレないものですね。
それしか出てない
ですね。
サクラ大戦しか出てない
よ。
僕はサクラ大戦のためにサターン買いました。
そうです
俺ドリームキャストのスポーンのゲームだけ。
ブレない男です。
メガドライブもスパイダーマン。
うわそんななんだ。
悲しくなるんだよ。
おかしいですね。
悲しくなるんだよ。1本のゲームやるのに接続から全部やってまた立ち上げてさ、これってどんなコントローラーなんだろう。そっから始めるんだから。
すごい。
まあでも、まあ、よく言われてるのは、まあ、ゲーム業界でそのスマホのゲームとかだと例えばサービスが終わった時に 今あれゲーム懐かしいからや久々にやろうかなが今もうできないんですよ。
あー確かにね、
そうか、
ゲームの配信が終わっちゃったらもうできない。
レトロゲームを味わうみたいなのができない。
今はねその電池とか変えればまあどうにかできたりとか、ね、まあ、ゲーセンにもねレトロゲームのねゲームセンターなんてありますけど、それができなくなってしまうのはそのまあ、ちょっと上の世代から見て今の子はまあちょっとかわいそうな部分もあるなっていうのは
今の子
完全に老害だよねこれ。
いやだけどさまだ32ですけど、ね、思うところはあります。
そうだね、
はい、
よくわかる。
ありがとうございます。
うん、素晴らしい。
ごちゃごちゃ言ってないで金を
出して
大きいところに行ったな。
いきなりですね。いや、それで中浜さん、いや、もう具体的でもいいですよ。
はい。
これも、時間が遅いね。放送の。
アニメの放送時間ね。
放送の時間が遅い。
ね。本当にそう。
おっさんだよ、もう。
すごい。
時間が遅い。アニメの放送の。
3時とか2時とかさ。
無視し4時だったしね。
いや。
早朝じゃねえか。
いや、あれはむしろ早い。
早い。
早起きして見るもん
だ。だってフライングウィッチ4時台とかありましたからね。
9時台。あ、だから無視し。
スポーツで延長しちゃって、あ、その結果みたいなね。
ある。
遅
い。
F1 とかね。
何時がいいですか、長浜さん。
いや、だから、俺たちの時はね、うん、俺たちの時とも今違うけど、
4時から7時でしょ。
そう、ご飯時だった、
うん、家族で見
た。それこそ水曜7時なんつったら、もうアニメ見るために帰ってましたよ。
でしょ。で、あるあるなの、あのね、ご飯時だから親父とか姉ちゃんとか、うん、お兄ちゃんとかバッティングするわけ。
そう、
あ、
う
ん、で、そこの中でどんだけ自分が、
うん、
ね、自分が見たいもの、
普通におっさんの昔話聞いてる。
いや、
おっさんの昔話聞いてる今、
ね、この勝ち取れるかどうかっていう
だ、チャンネル系の争いですよね、
うんうん、あの大きかったんだよ。
だまだ家に1個しかテレビがなかった時代の話だから、
う
ん、
そうそうそう、
あ、自分の部屋で早くご飯食べて、ないないないない、
しかも今こうスマホとかでも見えんじゃん。
そうですね、
そんな時代じゃないよ。
違法アップロードもないし、録画もなんならないし、ビデオも、
うん、で何時からじゃないと見逃しちゃうんだから。
そうっすね、
もう
ビデオすらなかった
んだ。だそれがソフト化するかどうかもね、
普通
分かんないし、ないじゃないですか。
ビデオが俺ら出たばっかの頃ね、俺たちの時ね、
うんうん、VHS、
うん、
ベータ
ビデオが出た時感動したんだから、これでテレビ撮ったら
80年
代永遠見れんの、
うん、そうだよね。でもそんぐらい衝撃でしたよ、
すごくないかと思って、うん、
すごかった。
でね、ソフトが出たんだよ。ソフト買いに行ったんだよな。
1万5000円ぐらいするでしょ。
1万4800円
そうでしょ。
1万4800円の VHS のテープが絡まったらどうなると思う？キルキル
最悪
キルキル
最悪よ。
どういう気持ち
になった時ビーってね、
最悪。もう本当に ね、そんな思いを し続けて
そうだよ、そうだよ、
ほんとそう。
よく言った。アンダークもないんだよ。
いや、そうだ、よく言った、思い出した。
ほんでね、こう今あの家に帰ってさ、うん、遅くに何もねえなーと思ってテレビやってると、うん、アニメがパーってやってたりする、
うん、
この時間帯に放送しててこれが見たい人っていうのはどんだけリアルタイムで見てるのかなと思って、
うん、
大半がやっぱり予約録画だろうなと思っちゃうし、
うんうん、
やっぱり
そう、ね、
うん、
とかまあ公式でネット配信しててそれをまあ後で見るとか、
とか
だからリアルタイムで見てるのを共有するみたいなのは、
うん、いやもう幻想なの分かるんだよ、うん、それが幻想なの分かる、古いのも分かる、
うん、
8時台全員集合に、うん、8時の前にみんなが並ぶなんてことはもう夢なんだよ、
うんう
ん、なんだけどなんかそういうものをさ、それこそアイマスみたいな人気コンテンツって呼ばれるようなものが、うん、
7時台
ね、そういうこと一回やっても面白いんじゃないか
と。面白いと思う、
ゴールデン、
確かに、
うん、
もうコナンが最後
見れないし、ソフト化もされませんし、
うん、
みたいな、あのもっと言えば、
うん、
例えばあのダビング仕様にもキャンセラーが働いてますとか、ノイズが入っちゃう、
あらあらあらあら、
なんかそんなやつ放送しちゃってもいいんじゃないのと思う、
うん、
そしたらもうここでしか見れない、もうライブみたいなもんで、うん、ここでしか見れないみたいな、多分それが今そういうあのライブビューイング的なそういうあの映画のね、
はいはいはい、
やつになってたりイベントになってるんだと思うけど、
うん、
だったこつぼかしちゃってますよね。だから子供に事故で出会ってほしいですよね。イカ娘とか子供に見せたい。
ああ、そうそうそうそう
そう、
う
ん、そう、確かに子供に見せたいものがこんな夜遅くにやってるとっていうのは
あるし、
ありますよね。
逆に子供に見せられないってものも同じような時間帯でちゃんとあるから、うん、
並列してね、それぐらい、
うん、なんかね、もうちょっとこうなんか何年もかな、
ただだから子供がね、なんか塾とか行くようになっちゃって7時台にいないと家に、じゃあ9時過ぎ9時とかからオンエアするのかって言ったら、ニュース番組横並びでやっちゃうっていうね、
9時とかに俺らやってたのって花の係長とかだったんじゃないか、9時10時ぐらいか、知らねえか、
知らない、
おっさんのアニメだ、
時間が遅いと、
もう時間は遅い、うん、早くして
僕時間で感動したのが、ラブヒナってアニメが夜10時からやってたんですよ、
1時じゃないんだ、
うん、だからそれ、あ、この時間すごい
と思う、ドラマみたい、うん、あたすだ、はい、もう用意してるよ、はい、どうなんだ、なんだ、どれだ、
エヴァつまんないとか言わないで
エヴァつまんないとか言わないで10代20代エヴァつまんないとか言わないで、
違うの、エヴァはね違うのよ、
若い子たちが言ってんの、
いますよ、
いますよ、
いやそれは分かるよ、うん、いや生まれて初めてエヴァ見るっていう子がいきなり Q を見て、うん、ああパニック、
新劇場版ね、
意味がわからん、うん、いや確かにそうなんだけど、うん、一緒に過ごしてきた年数違うから
泣かないで、
いやもう本当
泣かないで、
いや、ま、エヴァはもう面白いとかつまんないとかじゃないのっていう
面白いとかつまんないとかじゃないんだったらあれは何なんだもうなんだかわからない
だろ、だから例えば、うんうん、今じゃあ富野由悠季が新作出しますって言ったら、うん、ファーストガンダム見てた人はやっぱ見届けると思うんですよ、あ、うん、今富野さんこういうこと考えてんだなと、
うん、
あ、面白いとかつまんないとかじゃねえっていう、で俺なんて言うんだろう、いや松本さんの映画とかもそうなんですよ、
松本人志さん
の映画とかもそうなんですけど、つまんねえとか言うなよっていうね、うん、その人が今何考えてるかも味わおうよっていう、うん、
あ、でもお金出してその人たちも見たんだったらつまんないっていう、
うん、っていう権利はある、
それはそう、
権利はあるけど、うんうん、俺に言わないで、
なるほどね、
過ごしてきた時間があるから、
あるかな、
じゃあ君たちはテレビアニメを見てあるいは深夜の再放送を見て、あれもみんなで見てて、だから今深夜放送っていう枠もあるんだよ、時間が遅いとか言ってるおっさんはいるけど、
それは遅い、
深夜放送深夜アニメやってんのエヴァが作ってくれたんだよみたいなのまだあるし、今度劇場版出るらしいよみたいな、うわどうなんのって言って見に行って傷ついた経験とか、うん、あのあと、うん、エアー真心君にを見て、うん、もやーっとした人も、やーっとした人がいて、うんうん、でずっとあれは何だったんだ、どうだったんだみたいな、もうエヴァ終わったと思ってたら新劇場版できるよみたいな、うわ貞本さん漫画描いてるとか、うん、
あ、
それこそアイマスをずっと追いかけてる人みたいに、アーケード版からずっと追いかけてる人みたいに、もうこれで終わりだと思って次が出てくる時の、あのね、時間の地層があるわけ、
うん、
時間の地層があるんだけど、
こちとらね、
今君たちは表面の地層しか見てないから、いや分かる、この点だけ見たらそう思うかもしれないけど、俺にはつまんないって言わないでっていう、あいにだからなんだろうな、
達夫さんパチンコで知ったんですけど絵は見たけどつまんないっすね、
いやだからいや、いいんだけど君と話し合おうとは思わないわ
そのね、
そうなんね、いや違うから、
うん、
君ね、あの、うん、ガイナックスっていう会社はねとか、ダイコンフィルムっていうのがあってさそういうのとか、まずガンダムって知ってる、エヴァってロボットじゃないんだよみたいなとか、ウルトラマン見たことあるとか、そういう話ですよ
そうだね、
ね、でそのいろんな思いで、君今ツンデレっつったらツインテールかもしれないけど、アスカっていうキャラクターはさーとかさ、あれちょっとね、あの長戸由紀は知ってるでしょ、でも綾波レイっていうのがいてねとか、そういう石田明だよそう
石田明、
いやキャラクターだっていろんな思想がいるわけ、
そうそう、
でそういう年数を重ねてるわけさ
なるほどな、
ジョー見ました、
うん、
あれリメイク ハを見ました。劇場でアスカーって叫んでたやついました。
あれ応援上映かな。
そう
プリポーキンプリじゃないけど、ね、
応援上映じゃないのにアスカーって言ってたやつがいました。
すごいね。
ね、それは怒られてください。
で Q を見て突然置いてかれた気持ちになる。
あれ、
ね、だけどあの気持ちってテレビ版見てた時感じてた気持ちなんだよみたいな、
うん、
だから一概にすぐ否定しちゃダメなんだよって言って、うん、瞑想するのがこの人なんだよっていう、ね、その感じ。だからいや分かるよ、いろいろ分かるけど、うん、つまんないって言わない
で、うん、テレビ版で置いてかれたね。番
組僕は当初やっぱ混乱しました。うん、大人じゃなかったんでそんなに。
そうか、
95年なんで。
めちゃめちゃ納得いった
から。僕は放送当時本当にあのチルドレンと同い年ぐらいですから。
わ、
1個下とかなのかな。
本当もう新次30代ですよ。新次30代ですよ。
新次と同い年です。
まあ、プラグに入らない、まず
顔がプラグに入らない。
エントリープラグに入らない。入らない。
こういうプラグになっちゃ
う。作りなさいよ。なんでこう顔のとこだけウニエってなってるの。
詰まっちゃうから。
クラスメートにそうなタイプです
ね。ボンのくぼんとこ詰まっちゃう。
ここでね。
そう、詰まんない。
それ初号機から来てるわけじゃないんだもんね、パープルは。
いや違います
それはこれだけで熱がすごいからエヴァンゲリオン対する。
いやでもやっぱまずロボットものってなんか様式美あるじゃないですか。やっぱあれもね、
うん、
まあそのもうガンダムより前からありましたけど、
うん、
なんか日本特有の文化じゃ文化じゃないですか、
うん、
確かにね。
でまあこれ以上はないのかなっていうところにまた一個ね、まあそういう面白いのも持ってきてくれたっていうのもあるし、万感の思いじゃないですか。
面白い。
でみんなの共通言語じゃないですか。それこそ長浜さん世代とも話せるね、まあガンダムもそうだけどエヴァもそうじゃないですか、うん、だし、うんうん、新劇場版から入ったこともエヴァの話できる、これ自体がすごく価値のあることなのに、
うんうんう
ん、つまんねえとか言ってんじゃねえよっていう。
まあね。
で僕はだから今とっても幸せなのは、100年後の人が例えばエヴァンゲリオンのブルーレイボックスとかを一気見したとしても、この感じって多分絶対共有できないんですよ、
うん。
例えば今おいシーンいつなんだよとこの感じ。いやゴジラとかじゃねえよ。何やって何ジブリ作品で声やってんだよ。やることあるだろみたいな。でその感じなんでいつまで待たせるのさっていう。
それも多分政治よ。
いやそれ
やっぱ分かる。それは分かって
る。頑張って
分かって
る。
何もうなんかプロポーズを待ってる女みたいな気持ちになって
る。
もういつ見せてくれんだよみたいな。でこの感じ100年後の人絶対分かんないんで、
うん、
一気見じゃ絶対分かんないんで、ちょっとそのね、うん、そういうのを思ってこういう作品があること自体が、だって例えば今鈴宮春日のもう次のシリーズ決まったとかいうのだって、
うん、
だって次あるかどうか分かんない作品追っかけてる面白さが当然あるわけで、
うん
うん、
いやなんかそういうやつなんでね、ありがとうっていうことです。
ありがとう。
一概に否定しちゃいけないよみたいな、
エヴァンゲリオンがある今に生きてることがありがとう。
そうですね。一緒に時間をね過ごすっていう、うん、やってない時間の方が長いんだから、
その
時間過ごしてるってことの方が偉大なわけ。アイマスだってそうでしょ。だってもう最初のシリーズとシンデレラガールズとかも含めたって別にね、
う
ん、
そうそうそう、
やアニメ放映してない時間の方が長いわけだから、
うん、
で再放送何度も見てさ、
そうそうそう、
あれちょっと再放送で違ってんじゃないかなみたいな、ちょっと思って見て、うん、
あそこの文字修正されてんのかなどうかなとか、
そうそうそうそう、
あ
とか、もう本当にアイマスはいつ終わってもおかしくないっていうのが常にあるんですよ。
うん、
どんなに人気と言われようが、
だってなんか劇場版でなんかいきなり総集編みたいなのが流れるタイプのアニメも見たことなかったじゃないですか、そんなに。
うん、まあ、確かに
エヴァンゲリオン劇場版あるらしいよっつって見に行って、これ総集編じゃん。結構怒ってた人いたんですよ。
いやいや
怒ってた人いたんです
よ。昔のアニメの劇場版総集編多かった。
総集編多かった。
昔のザブングルもガンダムもイデオンも。
へ
え。まあ、ガンダムはどうだったんですか。でも当時総集編って言ってたんですか。
言ってたよ、編集版で。
あ、編集版っていう言い方だった。
でも新作が多かったから感動しちゃうわけだ
よ。新しいカットが多かったってこと。
もう全く新しい話になってるでしょ。だってあのあいつなコアなんだあれ、
はいはいはい、
ブースター、うん、ね、コアブースター、うん、G アーマーの方が全然かっちょいいけどしょぼっこれかいってなったけど、でもかっこよかった。ガンタンクいなくなってるけど、まあ許すみたいな。ガンキャノンみたいになってるけど、なったけどね。でも、感動したからね、やっぱ作画綺麗で。
ああ。
歌かっこいいしさ。
なるほどね。
歌で泣かされるしさ。
うん、いや、だから俺別に、エヴァの劇場も良かったですけど、怒ってる人が結構いたんですよ。
なんだこれ、あと。
そう。こんな見に来る必要なかったわ、みたいな。
イデオンなんてテレビシリーズ見るより劇場版見た方がよっぽど好
き。ああ、なるほどね。
簡潔にまとまってて、ね、素晴らしい作品だなと思うけどね。
なんか言うと、反感が来るんじゃねえかと思って恐ろしくて言えないですよね。
なん
だろう。だからいろんな意見がありそうでちょっと怖い
ですよね。そうですね。う
ん、
エヴァ？
エヴァもなんかイデオンとかもなんかそういう意見が。
そうなのかな。
まあ戦いですよ。
もう、いやもう戦い、だから今日は戦おうっていう。
そう。だ俺は、いつ刺されてもいい覚悟でエヴァ見てるから。お前もそのつもりで批判しろ
よ。ああ、なるほどね。
うん。
なるほどね。なるほど。まあ、でも同じようなことを俺はガンダムには思うけどね。
でもそうですよね。うん、ガンダムだってそうじゃん。
小学校の時にガンダムを見た、初めて見た、はい、あの感覚を知らないじゃないかって思っちゃうのね。
ああ、そうか。
やっぱ思っちゃうんだよ。
中野さん、ごめん、ちょっとあの話が脱線するんですけど、ガンダム、まあ、ガンダムは一機だけだろうって思ってますか？その、ガンダムがたくさん飛んでちゃダメだろうって思います？
ガンダムがたくさん飛ぼうが何しようか関係ないんだけど、うん、ガンダムは途中からよく分からなくなった。ごめんね。
よく分から
ない。あのね、こいつら誰？その、エウーボ、
うん、
あれ？でも、物合いじゃねえしなっていう。あれでもガンダムみたいな考えが敵にいるとか、でいやあのガンダムの技術が敵に流れて、ちょっと待ってください、もう分かんねえそれ分かんねえよって。だからあのジオン、うん、連邦、うん、みたいなんだったら分かんだけど、ジオンも連邦もごちゃ混ぜになって、うん、なんかいろんなテクノロジーを分け合った結果、あの戦争とは別にまたテロリストみたいな状態になって
る、ね、
なってくると、うん、あの一番ガンダムで拠り所にしてた分かりやすい部分が、
まあ、二項対立っていうね、
あれがね、
善悪ではないけれども、
もちゃもちゃもちゃってマーブル模様みたいになった時に、あの
子供は理解できん、
そう、誰が好きかっていう、うん、そのね、あのフォーカスがそのしづらくなっちゃうんだよ、
うん、
なんかグレーみたいなやつらが多すぎて、
グレーが多いってこと。
そう、でマスクしてるからこいつがシャーか、うん、と思うと、うん、シャーみたいな位置じゃなかった
。そうね、そうね、ミスリードです
よ。なんか目が4つあるやつみたいなのがいるぞとか、なんか最近のガンダムのシャーはこいつとか、マスクしてると安易に思っちゃう、こいつがシャーでしょって言ったら、いや違うんですよ、ってこういうやつはシャーだろ。
まあでも富の番超えるまでじゃなくけど、より面白くしようと思ったらそういう方法もあっていいですよね。一応これ配信されるんでね、
いいんだけど、最初のガンダムが分かりよかったから、俺たちの世代はみんな最初のガンダムしかプラモで買わない。
まあ確かに僕も子供時代やっぱりそうでしたよ、
うん、ガンダムやっぱ1話の頭の物合いでやられちゃってるから、うん、動いた瞬間に動いたってなったから、うん、これ動くのってここにあるの窓、こっから見るためにこのまんまあんのって初めて知っちゃう。いや、初めて知ったんだよ、本当に。
もう超合金ではないですよね、う
ん、あと動いた時の効果音も超かっこいい。
あ、かっこよかった。
グニャってなんか、うん、グニャグニャみたいな、
あったあった。
でここのねスカートが柔らかい
柔らかい
柔らかい柔らかい、
あの柔らかい感じが今のプラモデルは硬いのに柔らかく動くじゃない。
うん、
あれそこ違う、なんか感動するんだよ。
わかります、わかります。
あのスリット通りに、うん、あのちゃんと作れば、ね、こう、なんだ、こんなのできんだよ。ザクマシンガンちゃんと構えられんだみたいになると感動するんだよ、
うん、
あれは、
うん、
あのガンダムのあそこなんて絶対曲がんねえと思うのに、うん、曲がるプラモになってんじゃん。
そうですね、そうですね、う
ん、だからあの時最初見た時は あれね、ちょっとこう嘘ついてるみたいに見えたんだけど、でもあの要は薬莢が落ちたりさ、ザクマシンガンの、あ、覚えてないか。
いや、覚えてます覚えてます。
そこをね、あのバギーで、あのあれが、はいはい、フラウボーか、
あれフラウボーですよ、
フラウボーだよね、避けていって、うん、ね、アムロじゃないよね、うん、あの避けていくとこなんか感動しなかった。
まだリアルですよね、
あの薬莢でかすぎるんだよ、サイズ的に。
だガンダムの、うん、そう、リアル感とか、
そのドラム缶みたいな、なんかすごい、うん、土管みたいになってるんだけど、でもかっこいいと思ったんだよね。なんかあんな考え方をしたことがなかったし、あ、ね、あのパイプもね、動力パイプも、
確かに、
うん、で、あの
目が一つしかねえタイプもあるっていう、ちょっと感動したんですよ。
かっこいい。
ジオン軍ちょっとビビりましたね。
で、バンバンバンバンって弾撃ってるっていうジオンと、そのビューンってビーム撃ったら、うわ、戦艦並みだって敵が言う、ね、うん、ガンダムはよ、うん、戦艦並みの火力積んでんのかっつって、うん、戦艦が落とされちゃうっていう、うん、あの段階でなんか圧倒的にガンダムがすげえんだ、うん、って見せてくれるじゃん。
そう
ね、
う
ん、で白いやつとかね、
白いやつ、
白いやつ、
あと木馬とかね、
足つき、
うん、もう言葉一つないと。そうそうそうそう、赤い彗星もそうなんだよ、
赤い彗星、
赤い彗星の感動的じゃん、ね、
だからやっぱこの世代がガンダム語るともう遠い目になっちゃう。
そうですね、我々には分からない部分
の、あの頃が蘇るんだよ、もう興奮して、
だから
喋ったの、う
んうん、多分あの長野さんと同じくらい国さんもめんどくさい人なんですけど、ガンダム
は、うん、そうですね、
国さんがやっぱ常々言うのは、うん、ガンダムは一体だろうってずっと言ってるんですよ。
ああ、なるほどね。
ヒーロー機が複数いてどうすると、
分かる、
いや、イケメン声優いっぱい出したいの分かるけど、
ガンダムがジムになってどうする
んだ。そうそうそう、だからヒーロー一体に決まってんだろうと。だからもう複数いるガンダムは認めないみたいなこと。
分かる分かる、仮面ライダーみたいなもんだから。
そうそうそうそうそう、
はあ、
偶然生まれたプロトタイプで、うん、あれが偽ライダーいっぱい出てきたら困っちゃうんだよ、うん、
偽っていっぱいって
な、うん、偽ライダー10、うん、12人出てくるんだよ、うん、後半、うん、でも13番目の仮面ライダーを殺しに来るんだよ、うん、で13は不吉な数字で、
うん、なるほどね、
お前は死ぬ運命にあると、ゴルゴダの丘の階段の数と同じなんだ、うん、みたいなことを言われる、そこに俺らは熱くなるんだけれど、うん、でさらにその偽ライダーの中からライダー2号が生まれるからかっこいいなと思うけれど、そのジムが出てきた時に、うん、ガンダム量産してどうしてこうなるっていう、うん、なんでこんなに弱いの、こんなに弱くなる、
いや止まんねえな、
いやでもね、その裏はダイレクトだったんだよ。
そうなんだ、ね、
さっき言ったやつ、
衝撃だったんだ、ね、
時間帯に走って帰ってみて、うんうんうんうん、今回のガンダムつってもうなんか何でもない回とかでも喜んで見てたんだよ、ウルスドアンとかでも、ね、もう走りついて見てたしさ、旧作なんかなんであんなに人気が、もう学校でとんでもない人気になっちゃったの。旧作が一番かっこいいみたいになったの。
まあでも旧作かっこいいっすからね。
トゲもなんもねえで、こうやって。
あったあった、かっこよかった。
かっこいいよ、旧作っつって。旧作のプランもばっか作ってる友達とかいたの。
いたいた。
旧作何個も作ってるの。
ザクやっぱ売り切れてます。ザク、グフやっぱ人気ありますね。
グフ、うん、グフなんてね、こんななってるだけなんですよ。で、なんかもう こんななのよ、なんかあの、なんていうの、なんかひし形なのなんかね、うん、手に変なマシンガンついてるさ、ムチやってもうめちゃめちゃ効率悪いやつなのに、でももうなんか目が怖いとかそういう理由でみんな、そうそうそう、みんなかっこいいんだなんかこう肩のこれが曲がってて超かっこいいそういう意味じゃあのガンダム、最初のガンダムはまだそういうバカっぽさがあったじゃん。
あったあったあった、う
ん、ドズルなんてなんで肩にそのト
ゲついてる、あったあったあったあったあった、
でもどんどんそれがリアルにリアルになってって、
そうですね、
でいい男ばっかりになってたのがちょっとかか
る。そうですね、
うん、ハヤトとか、
うん、そう、ハヤトタイプがいないですね、
竜王星みたいなやつがいなくなっちゃって、
うん、
もうみんなシュッシュッみたいな、
そう、
ね、やつらがまたとんがってなんか何なんかいろんな羽みたいなのがついたやつらがいっぱい出てきてい
ろんな羽、
そうするとちょっとっていうなんかっていうのはあるんだ。
そうですね、もうガンダムの話いいっすかね、
ごめん、もうガンダムすげえんだって、最初のガンダムすげえんだ、
最初のガンダム
すげえ、
もうガンダム禁止です、
はい、ごめん、もうガンダム
で松崎君、は
い、いやこの後どうしようかな、どう、どいやどうし
ガンダムからのです、
え、ガンダムからの、
何でも軽いの行こう、軽いの
軽いの
終わりそう
で、 じゃあ、あの、はい、じゃあ、あの、じゃあ、あの、アイマスに限った話します。
何でしょう、アイマスに限って。
はい、あの、アイマスピーは全員、あの、若林直美さんを敬うべしっていう。
これはどういうことなんですか、説明お願いします。
はい、あの、まあ、アイマスピーというのは、まあ、アイマスの、まあ、あの、ユーザー、プロデューサーのことですね。自分たちのユーザーのことでございます。で、若林直美さんっていうのは、あの、その中に出てくる秋月律子というキャラクター、りっちゃん。ね、メガネがトレードマークのキャラクターを演じてやっちゃう声優さんでございます。うん、まあ、あの声優さんといえばいろいろ相性あると思うんですけれども、例えばシンデレラガールズに出てる、大橋彩香さんだったら、ハッシーって呼ばれてたりとか、
ね、
うんうん。
大橋のハッシー。
ホッシー。ハッシーですね。そうですね。で、渋谷林役の福原彩香さんだったら、風鈴って呼ばれてたりとか。うん、若林直美さんは何て呼ばれてるか。うん、神って呼ばれてるんです。若林神って呼ばれてるんですね。う
ん、なんで？
いろんなことを若林さんが作ったんですよ。
お、
若林さんはもう本当にアイマスのために何でもするぐらいの感じのことをずっとやってきた人
だ。例えばどんなことなんですか？
若林、そう、先ほど言いました、りっちゃんというのは、まあ、メガネをかけてるキャラクターですね。だから、りっちゃんとして世に、例えば、まあ、舞台に出たりとかインタビューを受ける場合には、うん、本人コンタクトなんですけど、メガネをかけて、髪も、ここに針金入れて三つ編みにして出るっていう。
素晴らしい。
まあちょっとそのナムコプロのマネージャー的な形のキャラクターなん
です。今はね、それを言うとまたちょっとややこしくなって、ちょっとや
らない。宗教戦争が。だからそこは濁したわけ。
なるほど。ふわっとさせますけども。それ、まあそれはよく言う。だからキャラクターをみんなに、まあ、見てほしい、感じてほしいっていう意味でその見た目をそうしてたりとか。
なるほど。
あとまあ、最初アーケードだったアイドルマスターで、うん、そのアイドルマスターで、全国に、まあ、置いてあるんですね。
アーケードがね。
はい。そこに行って、なんか交流ノートみたいなのあるんですけど、うん、そこに、自分で書いて、ファン活動もちゃんとやってて。
すごい。
で、多分、アーケードのゲームをちゃんと一番やってたのは若林さんだと思うんです。
素晴らしい。
で、まあ、担当声優さんの中でも。
はい、中でももうダントツでやってましたし。はい、で、そもそも、若林さんが、アイマスという略称を作ったんですよ。アイドルマスターってなんて呼ぼうかみたいな話になった時に、うん、アイマスがいいんじゃない？アイがマスっていう意味も入ってるし、みたいなことを、最初にってか言ったのは若林さんなんで、なんでアイマスの創造主なんです。
なるほど。だから神か。
神なんです。
だからもうこの創造主がいなかったらドルマスとか訳されてたか
もしかしたらわからないですし。うん、いやでもそうですよ。
いやそうですよ。
ドルタ。ドルタ。
日本の語構造からしたらその方がいいや。
ドルマスね。
ドルマス。濁点もついてるし四拍だし。
そう、シンデレラガールズもアイドルマスターシンデレラガールズなんて略そうかっていう時に、まあ今デレマスってなってますけど、一時期はもうどう呼ぼうかで議論が行われて、一時期死んでますっていう、言おうかみたいな。それだとちょっとなみたいな。
死んでます。こういう空気もあって、統一が難しかったんだけど、創造主がアイマス
してくれた。アイマスだしねっていう。
若林さんすごいね。
すごい。すごい人なんで、で、今からそのシンデレラから入った人、ミリオンから入った人、まあ、その女性向けのサイド M から入った人は、まあ、その、秋月律子というキャラクターもしかしたら知らない人もいるかもしれないんですよ。
ああ、最初のアイドルマスターを見てない。
見てないです。まあ、アニメも見てない人もいるかもしれないから、だからその中の人、さらに中の人まで目が行くことはないかもしれないから、僕から皆さんにアドバイス。神は敬った方がいいよっていう。
確かに。
ことでございます。
見事ね。
それだけでございます。
よくよくわかる。よく言った。
よく言った。神と言われたゆえんはもう他にもいろいろあるんですが、もう、かいつまんで紹介いたしました。
そうなんだね。
若林直美さん。
はい。
作品愛が溢れてる声優さん。
本当に、はい。
いや、でもその、ノートに書いてるの最高だと。
最高ですね。嬉しいですね。
本当に。その地域の人が一番嬉しい。
そうですね。
行ってくれたんだっていう。
そうです。
ああ
。素晴らしいね。
じゃあ続いて長間さん、はい、お願いします。
何？もう俺、短いですよ。
いいですよ。
いいっす
よ。
いいっす。
時間が遅い。
テーマソングが歌えない。
いい。長浜さんのテーマはシンプルでいいですね。
テーマソングが歌えない。
やったーマンとか歌えるじゃん。 ね、
だいぶ、
ね、今歌えない、もうポルノグラフィティの歌なんか歌えない、めちゃめちゃ難しいじゃないですか、だ これかっこいいんだけど、
おじさんの歌、うん、
かっこいいんだけどさ、
いや今はむしろ歌うのが難しい曲こそカラオケ行って練習して歌いたいっていうね、
その通りだ、
うん、
その通り
だ、難しくしてんすよ、
当時も子供たちは何回も聞いて、うん、でも分かりやすいから、その分かりやすいフレーズのとこだけ頭に入れてっていうね、うん、そのレコードだって買えないし、うん、CD なんかなかった
、ね、
歌詞が出るやつもありましたけど、出ないのもありましたもんね、アニメでによっては
ありました、まあでもね、俺らの子供の頃大概出てたな、
出てましたね、
大概出てた、
振り
仮名も振り仮名も打ってあったで、一生懸命歌ってた、
出ないやつはもう録画して何回も巻き戻して、歌詞こうなんじゃないかとか言って、で次の日学校で歌え、すぐ歌えるように練習したりとか、
そうそうそうそう、
ありました、
で、ね、英語の歌詞があると、
はい、
それおじさんだよ、それ普通のそれ普通の年寄りだから、オタク関係ない、それ
バイファムの歌なんか全くわからない全くわからない、あなんかもうあの
当時
通信みたいなのばっかりでした、
あ
バイファムなんか、うん、ここに着艦しません、しなさいみたいなさ、うん、もう全然歌えない、バイファムいい曲なのに歌えない、ガリアも歌えないし、英語があると歌えない、
真似できないよね、
歌えない、
なんかハイカラさんが通るとかシンプルでしたよね、
あ、うん、ハイカラさんが通るは秀逸な歌だったね、
はいはいはい、
うんうんうん、
みんな歌いましたもんね、
うん、
みんな歌ってた、
すだちがせよ僕でも歌えますも
ん、やっぱり
わかります、
ベルサイユのバラとかね、
あ、
うん、歌えましたよね、
聞いたことあります、
バラはみんな歌いましたよね、
結局でしょ
もう耳に入って残ってますもん、
もうだって大体ね、前奏が素晴らしいんだよ、
あーファラファラファラファラファラファラファラファラ、
最高っ
すね、最高っすね、名アニメソングがもう前奏で来る、
うん、うん、分かる分かる、
うん、あのタイガーマスクの前奏
古いね、
出てくるわね、
だけどアニソンっていうのはあのいろんな音楽のジャンルが乗り入れられるからアニソンなんですよ、アイドルソングもそうなんですけ ど、
まあね、なるほど、
アニソンって言ったらこのタッチっていうのがないからずっと生き残れてるわけじゃないですか、
形を、
そうです、
まあ、だから今はすごいもうテンポ早めの南極ですよね、高音もビシビシ言わせてとか、まあ、あるいはもうキャラクターソングに完全に振っちゃうとか、
だってね、名探偵コナンの歌、
うん、
ああ、
はいはいはいはい、
確かに、
うん、そのこれこれもコナンの歌、これもコナンの歌、
あったあった、うんうん、コナンでもうアルバムできちゃったから、
あ、だから、え、これっていつのコナンなのこんなオープニングあった、これオープニングオープニングですよねっつって、うん、いやエンディングですとか分かんないもんっていう、
ただそのリアルタイム世代にはこれを聞くと、あ、これはコナンの曲だよねっていうことになるんですよ、
そっか、
うん、でも悠々白書とかずっと変わんなかったじゃん、
うん、変わんなかった
ね、
変わんなかった、
だから聞くとズラって戻るじゃない、なんか、うん、悠々白書のオープニングだとか、
うん、
エンディングだとかなるじゃん、
もうその議論10年ぐらい前のオタク会で終わったよね
ごめん今でも俺あんだ、
いやだから俺は2クール目にオープニング変わるとかもう違和感ありましたけど、もう諦めてますもん、
あのね、オープニングが
顔じゃん、だって顔じゃん、
オープニング変わる以上に俺らの時はもっとひどかったんだよ、
なるほ
ど、ロボットが変わると、うん、無理くりオープニングが変わったんだよ絵が
ね、
ザブングルは覚えてないと思うけどね、うん、
リアルタイムで、うん、
ザブングルのロボットが変わった時は知らないよね、ウォーカーギャリアっていう虫みたいなやつに変わるんで途中で、
うん、
ザブングルって一応なんか口がパカッと開いた青いなんかね、うんうん、ロボットなの、うん、かっこ悪いよ、
うんうん、
かっこ悪いけどみんな心の中で受け入れ始めてたんだよ、
うん、受け入れ始めて、もう俺らはこれ彼を愛するしかない
と、こいつしかねえんだよ、ここに持論が乗ってハンドルで動かしてる段階でザブングもありだなって思って、なんかオーカーマシンの中でザブングだけ変だけどザブングル許すって思ってたら、
うんうんうん、
突然の方向転換で真緑のね昆虫みたいなやつなんだよウォーカーギャリア、うん、ウォーカーギャリアも悪くない、
うん、
ただねオープニングが変わった時にほとんど変わってないのに、うん、あのねザブングルが着地するんだよ、あのでっけえ、
うん、
なんか小豆色のロボットの前にねザブングルが着地して決まるっていうシーンに、
うんうんうん、
ザブングルのこのぐらいの距離のところにウォーカーギャリアが止まるっていう、ね、 新作が始まる
んです。
ドーンドーンって言うから
。ああ、急に、
そう、
カットが。
こう来んのよ。こう来んのよ。
はいはいはいはい。
子供心にさ、これはないよ。ザブングルをもうウォーカーキャリアにかさ新作で作画してくれよと。ザブングル残してここに来んのやめてくれって。もうギリのとこに止まんねん。
二人羽織みたいな感じになってるわけ。
なって、本当にそうなの。YouTube で見れると思うよ。本当にそうなの。もうね、そういうのが、もやもやいっぱいあったのよ。あの、ダンバインがいなくなってビルバインになった時とかさ、無理やりビルバインにすんのよ。なんか、いろんなとこか差し替えて。もやもやするんじゃない、うん、だったらオープニングの歌から全部変えてくれ
よ。ああ、なるほどね。
思うから、歌が変わるのはそんなに抵抗ないじゃん。
ああ。
それも免疫ができてたんですね。
うん。絵で無理やりやられるよりよかったのよ、俺。
もっとすごい例が。
うん。もうこれも老害だね。完全な老害だ
ね。そうですね。
アニメソングが歌えない。
歌えない。テーマソング。
みんな目が死んでるは歌えますもんね。
歌えます、歌えます。
歌えますもんね。
歌えるでしょ、
はい、歌える、歌える。
花が咲いたよも歌えます。
それは歌う。それはな。はい、でもね、あの、すごいよ、マサルさんの歌とかだって、うん、ペニシリンが歌ってたあんな歌でも、うん、歌えるんです
よ。歌える、確かに。
でしょ、
そうですね。
なんかちょっとこう、ね。
寂しいってことですよね。だからこうしてほしいじゃなくて、ね、
歌いたいってことですよ、ね、うん、歌いたい、共通だと歌いたい、
うん、
合います。
無理やりくくりつけないでください。多藤、うん、はい、さん、いやー、なんやらかんやら盛り上がりますね。豪快と
俺だけ相当年齢が
まあこれでいいんじゃない、実写化におけ、実写化に怒るな、
怒るな、
もう大手同人と思ってください。もう
どうなのそれは、
ね、いやいやいや、無理だって、
う
ん、
いや、
これはそう、2時間に収めんの無理だって、
う
ん
う
ん
う
ん、
本当そう。
で、映画がやっぱターゲットにしてんの原作ファンじゃねえから、
そう。
これは、
うん、でも
役者ファン、
原作が売れ
てる。幕張メッセで上映している大手同人の、絵が上手い人たちが作った、なんか、とかね、なんか、実写で作ったなんちゃって同人だよって。
そう。なんかいちいちね、反応しすぎ。
いや、わかるよ。感情的にはわかる。だから、だったら、うん、原作と同じタイトルつけてほしくないなとかあるかもしれないですけど、
うんうん、
いや、そんなこと言ったらアニメ化でもうプンプンしてる人もいるし、
うん、
じゃあお前アニメから入った作品ないのかよって問いたいね、
うんうん、
銀魂ずっと漫画読んでたの、それともアニメから入って漫画読んだのっていうね、
うんうん、
原作ファンはアニメ化した時に怒ったかもしれないよ、うん、
かもしれない、
今更ね、いや、いいじゃない、実写でも見なきゃいいんだから、
そう、
実写化でも俺怒る、
え、
さあ老害対老害、老害対老害ですよ、うん、なんかこう、
なんでなんで、どん
どん石原慎太郎対野中宏夢みたいな
時代、それも時代よ、
妖怪の2人です
か、いやいや、
うん、
え、
怒る、いやでもさ、それがさ、例えばマーベル作品アメコミの実写化とはなんかちょっと意味が違うじゃないですか。
一緒だよ。
だってアニメ、なん、そう、漫画の原作何十巻もあるようなやつを、じゃあいざ2時間のアニメにし、あの、実写にします、そんなん無理に決まってるじゃないですか。
いやいや、
じゃあ銀さんの髪の毛ならどうすんのとかさ、
でも、あの、守るべきとこ守って、いや、だってもう見に行ってる段階で達夫みたいにみんな思ってるんだから無理だよ、うん、あれ実写化無理だよ、うん、とか思ってるんだよ、
うん、
そこでもうハードル下がってるじゃん、
うん、
でみんな大体のことは受け入れる姿勢で言ってるんだよ、
受け入れる姿勢で言ってます、
で、新たなアレンジとかがあるといい方向に裏切られてみんな喜んでくれるんだよ、大体。
たださ、それ本数少ないよ、その幸せな例が。
いや、だから、
だピンポン、
うん、
マリア様が見てる流浪に剣心、もう僕実写で言うならもうこれですかね、
よくできてる。
で、ルロケンはやっぱり佐藤健君頑張ってたよねっていう、
うん
う
ん、
いや、いや違うよ、もう本当剣心じゃないけど、全力でコスプレしてくれたっていうことなんですよ。全力でコスプレして、
コスプレして売り子をしてくれた
と、で、おろって言ってくれたと、
そう、うん、
そう、で、神木くんがとにかく天使だったと、そう、それだけで、いや、いい同人映像見たわみたいな、 ありがとう、もう佐藤健ありがとうっていう、もうどんな女抱いてもいいよって僕は思
いますね。そういう意味で言うと俺らも、うん、そうだね、だ
頑張ってる感っていうな、
うん、俺の世代だと伊賀のカバ丸とかだよね。
伊賀のカバ丸か、伊賀のカバ丸誰がやったんですか。
ジャパンアクションクラブが映画化して、黒崎ひかるさんがね、あのジャスピオンとかやってたでしょ、がカバ丸やって、はい、でしずねっていうねちょっとオカマみたいなキャラクターがいて、それさあの真田広之さんがやって、してたんだけど、それはもう原作とはもうなんか似ても似つかないものだし、うん、ひどい作品に、まあ、見えるんだよ、うん、だけど映画館に行ってなんとなく満足したもんね、
うん、
なんか一生懸命再現しようとしてくれたことが、
あ、いやだから実写のセーラームーンとかね、
そうよかった、
よかった、北川景子、俺もう、もうオタ、なんだろう、オタク、北川景子がオタクを抑えたのってやっぱあの作品を黒歴史にしなかったことだと思うんです
よ。いや俺実写のセーラームーン DVD 持ってるから、
でもよかったでしょ、
スケバンデカが好きだと実写の
セーラームーン、ああなるほどなるほどなるほど、
うん、よくで本当によくできてる、よくできてる、北川景子のマーズはよかった、
よかった、
よかった、
よかった、うん、だけどまあキャスティング違うからとかさ、もういいよそういうの期待しないでっていう、
俺が怒るのになんかあの具体例とか出せないんだよ、
ね、そうだね、
まあそうだね、
でも立場があるから、ね、ユースト終わってからにしましょうか。